括弧4、権利擁護の推進。障害者虐待の防止。現状。平成24、2012年10月に、障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律。平成23年、法律第79号。以下、障害者虐待防止法という。が施行され、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の防止等に係る公共機関の責務、障害者虐待の早期発見の努力義務等について規定されました。障害者虐待防止法に基づき、平成24、2012年度から、虐待防止ネットワーク推進会議を設置し、関係機関及び関係民間団体との連携協力体制を整備するとともに、障害者等からの相談受付、市町に対する情報提供、助言、その他必要な援助を行うことなどを目的とした、広島県障害者権利擁護センターを設置しています。表20、平成28、2016年度、障害者虐待の件数。対象者、県内在住の障害者。表説明。項目が3つあります。それぞれ、通報件数、認定件数が示してあります。各項目の件数を読みます。擁護者による障害者虐待。通報件数96件、認定件数21件、障害福祉施設従事者等による障害者虐待、通報件数47件、認定件数13件、使用者による障害者虐待、通報件数19件、認定件数6件、表終わり。広島県社会福祉協議会、以下県社協というは、市町社会福祉協議会を実施窓口として、福祉サービスの利用や日々の暮らしに必要なお金の管理に困っている人などを対象とした福祉サービス利用援助事業架け橋を実施しています。成年後見制度が障害者等の財産の管理や日常生活等を支える重要な手段であるにもかかわらず、十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、平成28、2016年5月に、成年後見制度の利用の促進に関する法律、平成28年法律第29号が施行され、国は実効性ある取り組みを盛り込んだ成年後見制度利用促進基本計画、平成29、2017から33、2021年度を策定し、今後はこの国の基本計画を踏まえ、各市町において成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画、以下、市町基本計画という、を定めることとなっています。課題。障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護、及び、自立の支援、並びに、擁護者に対する支援体制を維持するため、定期的に虐待防止ネットワーク推進会議を開催し、障害者等への適切な支援や、ネットワークの構築等について意見交換を行う必要があります。障害者虐待の防止や通報義務等について、障害者、擁護者及び、事業者等へ広報 啓発活動を行い、周知を図る必要があります。障害者虐待防止法では、市町に障害者虐待に関する通報窓口、届け出、相談等を行う市町村障害者虐待防止センター、機能を果たすことが求められているため、相談支援専門員等の配置や、市町職員等の専門的知識の充実を図り、虐待事案の未然防止及び早期発見に努める必要があります。障害者関係団体等の人材育成等を促進し、指導的役割を担う人材の資質向上を図る必要があります。障害者虐待防止法施行後の虐待の未然防止等の取り組みについて、事業者間の格差が認められます。福祉サービス利用援助事業、架け橋の利用世帯には、生活困窮などの複雑な諸問題を抱えるケースが増えていることから、これらの問題に対応できるよう、利用者の支援を行う生活支援員や専門員のスキルアップに加え、関係機関との連携強化が必要です。障害福祉サービスの利用の観点から、成年貢献制度を利用することが有用であると認められる利用者に対しては、成年貢献制度の利用を支援することにより、障害者の権利擁護を図る必要があります。市町は、市町基本計画に基づき、権利擁護支援の地域連携ネットワーク、中核機関の設立及び円滑な運営など、成年貢献制度利用の促進に関する施策を推進することが求められています。今後の具体的な取り組み、市町及び労働局等の関係機関との連携体制等を継続強化するため、定期的に虐待防止ネットワーク推進会議を開催し、障害者等に対する虐待の未然防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発防止等に取り組むとともに、これらの体制や取り組みについて、定期的に検証を行い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行います。障害者虐待の未然防止、早期発見の取り組みや、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応のための体制づくり、責任者の配置、従業員への研修等、その後の適切な支援について、事業者等への指導を行います。虐待事案の未然防止及び早期発見のため、市町職員及び障害福祉サービス事業者等を対象とした虐待防止・権利擁護研修を毎年開催し、設置・管理者の受講を徹底するとともに、各事業所等における虐待防止委員会の設置を促進します。障害者虐待の未然防止や権利擁護に関する研修等の指導者を養成するため、障害者関係団体等が推薦するものを国が実施する研修等へ参加させます。広島県障害者権利擁護センターにおけるパンフレットの作成・配布、ホームページ等による情報発信等により、障害者虐待の防止や通報義務等、障害者、擁護者及び事業者等への普及・啓発活動に努めます。相談支援事業者、相談支援専門員等。2、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見及び市町との連携の重要性について周知を図ります。一時保護のために必要な居室の確保について、必要に応じて市町域を超えた広域的な調整を行います。 指標丸7、障害者虐待の防止関係。指標目標、障害者虐待防止ネットワーク推進会議開催回数。現状、平成29年度1回、平成30年度1回、平成31年度1回、平成32年度1回。県障害者虐待防止権利擁護研修開催回数。受講者数、現状、平成29年度2回441人、平成30年度2回500人、平成31年度2回500人、平成32年度2回500人。国障害者虐待防止研修受講者数、現状、平成29年度4人、平成30年度4人、平成31年度4人、平成32年度4人。福祉サービス利用援助事業架け橋を担う生活支援員と専門員が、生活困窮などの複雑な諸問題に対応できるよう、県社協等が実施する研修や関係機関との連携体制の構築に向けた取り組みを支援し、事業の適切な運営を図ります。成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者に対する支援や、後見等の業務を適正に行うことができる法人後見の活動支援等、市町が地域生活支援事業の活用等により、制度を利用促進できるよう、助言や支援をしていくとともに、取り組みにあたっては、市町基本計画との整合性が保たれるよう助言していきます。市町が行う保健、医療、福祉に司法を含めた連携の仕組み、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築や市町基本計画の策定を支援するとともに、福祉サービス利用援助事業架け橋から成年後見制度に至るまでの切れ目ない支援をしていきます。指標丸8、成年後見制度関係。指標目標、成年後見制度利用支援事業利用者数、現状、平成28年度41人、平成30年度66人、平成31年度71人、平成32年度74人。成年後見制度法人後見支援事業実施市町数、現状、平成28年度3市町、平成30年度5市町、平成31年度5市町、平成32年度5市町。